ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
はい、ゴールデンウィークなんですね。巷はねのタイミングの月曜日に、収録しています。ガンプラジオ、始めたいと思いますけどもですね、この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ漫画ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは、丁寧な暮らしと言って思いつくことは朝、サラダを作って食べるバカの虎と。
丁寧な生活ね、考えたことなかったですね。
乱暴な生活。
そうですね。一時にはちゃんと寝るっていう生活が丁寧な生活かな。
それは言えますね。
よまよいです。
じゃあまあ僕が丁寧な生活といえばやはり、毎朝一杯のコーヒーからスタートする藤もっちです。
というわけで、丁寧な暮らしについてはいろいろハッシュタグもいただいてますので、本当にありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
まあ、丁寧な暮らしの対象として乱暴な暮らしっていうのもちょっと考えてみたいなと思っております。
ああ、いいですね。
乱暴な暮らし。
いいっすね、いいっすね。
どんなんやろ。
めっちゃ楽しそうですね。そう、楽しそう。うん、
あと、リスナーの皆さんも、ご存知の方もいると思いますが、マイクロソフトに、が、お金を出して、買収した、スカイプっていうシステム、これ昔からありますよね。はい。このスカイプシステムを、マイクロソフトが、チームズに吸収する形で、終了するっていう宣言がありまして、それで5月の上旬にはね、スカイプ、今スカイプで収録してるんですが、これが使えなくなると。
そう、だから今回の収録でもうスカイプがもう最後になっちゃうのかな。
ああ、使いやすいんですけどね。
そうなんですね。本当に改めてスカイプ便利やったなって痛感してますね。
そうですよね。僕がそうだな、教員になった時は2校目の学校だから、もう何年前、30年ぐらい前の、
です
かね。ねえ、その頃生徒がね、スカイプ使ってたんだよね。
ほう。
コンピューター室で僕の管理してるサイエンス部の子たちがね、スカイプで通話してて、通話っても家と学校で通話するんだよ。家っていうのは休んでる子のに呼び出しかけて通話するっていう。
ほら、何そんじゃん。
そうそうそう、サボんな、ほら、とか言ってね。うん、あるいはお前のパソコンのなんとかというソフトちょっと使うよとか、そんな連絡してましたね。ああ、わあ、だからスカイプって便利そうだなと思って、思ってたもんですけど、今やもうなくなってしまう時代になっちまったんですね。で、それはもっちさんもっちさん。
はいはい。
もっちさん今日風邪気味なんだけどもさ、それはさ、東海ザーのさ、活躍を支えて忙しかったからなんでしょう、一面では。
まあまあ、風邪ひいてるのと東海ザーと関連があるかどうかはちょっとあれなんですけども、実は、4月の27日の日曜日に、まあ、東海座の出動がありました。
出動が来なかった。
はい。大須観音というところを、まあ、起点として、その商店街の中を他の仲間たちと一緒に練り歩いて、まあ、ゴミ拾いをしながら、
環境を守ったんですね。
まあそうですね。商店街の中限定ではありますけれども。
環境を守ったんですよ。
はい。まあちょっとね、いろいろとその、やっぱり、範囲というものが定められているもので、まあちょっとそういうルートが、指示がね、決まっちゃっているので、それ以外のところはまあ、 立ち入らないという、うん、一応ルールのもと行った清掃活動という、
うん、
その強力の、その強力な力ゆえに範囲を限定しなければかえって危ないことになる、そういうことですね。
まあまあそうですよね。他のお客さんに迷惑になったりとか、あとやっぱりいろんなお店が集まっているので、
うん、
まあそういうところとの協定っていうのもありますのでね、その中で、活動させてもらうという、うん、ことで、いろいろとちょっとまあルール定められている活動なんで、ではあるんですけども、その範囲で、ちょっと活動をしてきたという報告をさせていただければなと思っております。
うん、東海山と他の仲間たちっていうと、まあ、要するに、あれでしょ？ヒーロー仲間ってことですよね。
そうですね。一応そういうヒーロー仲間という形ではあるんですけども、他の方たちは、そういうリアルライフヒーローという、まあ、ゴミ拾いがメインの活動をしているヒーロー
ほう
ということなんですね。で、東海ザーはどちらかというと、地域の貢献、という、まあ、例えば東海市の中でなんかお祭りがあったらそれを盛り上げるとか、そういう福祉とか、そういう、なんて言うんでしょうね。ソーシャルワークという活動をメインにしているヒーローという、まあ、ローカルヒーローという形ですので、まあ、厳密には、リアルライフヒーローとローカルヒーローのコラボレーションという形にはなるんですけども、
うんうん
まあ、自分としては、まあ、今回はリアルライフヒーローの東海ザーという気持ちで活動させていただきました。
ああ、難しいんだね。リアルライフヒーローって何人ぐらいいたの？
そうですね。今回は10名超え。
すごい。
それにプラス東海ザーが。
そうですね。
協力したんだ。すごいね。
で、普段はこう、商店街の中を練り歩いて、まあ、お子様とかね、そういう道行く人たちに、まあ、挨拶とか、一緒に写真撮影とか、
こうしながら、悪い子はいねが。
っていう活動ではあるんですけども、今回は、ちゃんとゴミ拾いもしながらという形で、参加させてもらいました。
なんか、東海沢周りで、いいエピソードとかないですか？子供たちとの交流とかね。
そうですね。まずはその大津観音がスタート地点という形にはなったんですけども、まあそこに登場した時点でもいろんな方が、まあその、あの写真一緒に撮らせてもらっていいですかっていう形で寄ってきてくださって、で、まあいろんな方に囲まれて、まずはそういう写真撮影から始まったっていう感じでしたね。
うん
まあ、やっぱ大津観音というのは観光地でもありますので、うん、いろんな老若男女、まあ、外人さんもおられるので、
うんうん
まあ、一緒に記念撮影したりとか、
うん
握手したりとかっていう。
ちなみに、どんなハッシュタグで探せば出てきますか？
ああ、でも、ハッシュタグでは。
イベントとかの名前はないんですか？
まあ、大津、ゴミ拾いとか、まあそういう形ではあるんですけど、ハッシュタグ
つけてみんな写真
つけてないので、
なんかそれでね、みんな写真あげてねとかやったら。
東海ザーのアカウントを探していただいて、
うん、
で東海ザーのアカウントで、その、リプライといいますか、今はリポストか、うん、リポストをしている記事があるので、
うん、
それを見ていただけるようにはなってますね。
いや、市政の方々が、あ、ヒーローだって、私と一緒に写真撮ってって撮ってるような写真は上がってないのかなと思うわけです。
そうですね。それは、まあちょっと今僕も探してはいるんですけども、やはりちょっと、東海ザーという名前を書いてくれるか、何かしらしないと、ちょっと、なんだろう、エゴサーチしにくいっていうのはありますね。
うん、
だから僕が今のところ見つけられたのは、この活動に一緒に、参加した仲間のツイート、
うんうん、
で、この東海座が映り込んでる写真を見つけた場合は、リポストさせていただいているという形ですかね、
うんうん。なんかそういうあれがあったらいいですよね。
そうですね。そうですね。まあ、ただ、今回は、やっぱり、その、リアルライフ、半分リアルライフヒーローとして参加したので、大体的に、そういう、名前を売り込むことはしなかったんですね。
うん、まあまあ、そういう。
タイガーです。よろしくお願いします。みたいなことは言ってないんですよ。うん、
まあ。
なので、そういう、ああ、なんか赤と白のヒーローが歩いてるな、ぐらいの、認識しかなかったのかな、っていう。まあ、みんな、東海座っていう名前言ってないんで。
いや、リアルライフヒーロー。リアルライフヒーローなら、そういうハッシュタグつけてみんな一緒に紹介してもらったらよかったんじゃないですか。
もしくはもしかしたら、大須商店街でエゴサーチしてもらったら、どうかな、なんかヒットするかな。大須商店街とか、ゴミ拾いとか。
なんかそういう合言葉的なハッシュタグがね、つけばみんな見やすいでしょうね。うん
そうだね。
そうですよ。もう、あるいは、その、ゴミ拾いをしている団体さんの名称が、ヒーローズテラスっていうんですね。
うん。ヒーローズテラス。テラス。
はい。はい、全部カタカナで、ヒーローズテラス。
うん。
というので、そのヒーローズテラスさんを探していただければ、
うん。
もしかしたら見つかるかもしれないっていう感じではあるかなと。
まあ、これからも やるんでしょ？
あ、また、毎回参加できるかどうかはちょっとわからないので、ただスケジュールが合うときには参加したいなと思ってますので、
なんかね、その、
はい、告知させていただきます。
で、またそれでハッシュタグなり、なんなり、みんなで見てもらいやすく、ね、できる合言葉あれば、なおいいじゃないですか。
あ、そうですね。ただ、東海座が一人で参加する場合は、ちょっと自分の姿を自分で撮影するのは難しいので、
いや、だから、当日会員人が撮ってくれるわけじゃないですか、それを。
ああ、はいはいはい。
そういうのをみんなで、あ、私もっていうんで、みんなで一覧で見たらいいじゃないですかって話ですよ。
そうですね。それで、まあ、見つけやすければ、ね、いいんですけれどもね。
親子でと、子供さんが撮ってって言って、はい、撮ってくれた写真、あんなこと活動してはるんやわ、ってパッと通りすがり撮った人の写真とか、そういうのをね、みんなで、わかるようなハッシュタグつけて使ったらいいじゃないですか。
なるほど。
まあ、その辺、また、提案はしましょうかね、なんか。
うん、せっかくなんですから、その方が。
ただいま、ヒーローズテラスで検索かけました。ハッシュタグはないんですけど、はい、ヒーローズテラス、カタカナですね、全部。
はい、
で、書いた、あ、ハッシュタグも一応ありますね、ヒーローズテラスね。モッチさんが、違った、東海ザーが活躍している写真も上がってますね。
うん、おー、うん。
ですね。
うん。なんか、リスナーの皆さん、一応、バカの虎責任持って、モッチさんに、ハッシュタグガンプラジオでも、ね、東海座の活躍を表す写真を上げてもらうことを要求しておきましたので。
要求の。
はい。よろしくお願いしますよ、モッチさん。嫌なの？
それもいいですし、もしくは、ハッシュタグガンプラジオで、ああ、これが、ガンプラジオで、話してた東海ザーかーっていう形でツイートしてもらえると、
誰
関連性が違和感なくできるかなと。
違和感がちょっとよくわかんなかったけど、まあ、モッチさんは、あげ、みんなには秘密にしたいんだね。
いや、まあそういうわけではないんですけども、あんまりこう、もう大体的に宣伝するのもどうかなっていう。あくまでもやっぱり、ボランティアのクリーン活動っていうのがメインなので。
目の前にした人だ、目の前にいる人たちだけに心に留めれば、俺はそれでいいんだった。そういうことですね。
なるほど。まあ、それも一つのヒーローのあり方かもしれない。
あり方ですね。そういう奥ゆかしさをおっしゃってるわけですね。
なるほど。
まあ、奥ゆかしいかどうかは、
ね、
さておき。
そういう我々のように見れちゃそれでいいじゃねえかっていう、そういうゲスな考えは違うと。そういうことをしてるわけですね。
もう、やっぱ目立ちたがりだもんね。バイク乗りもそうか。
そんな、あれは、ひねらなくてもいいですよ。
あ、でもリスターミさん、じゃあまあ、僕も今検索して、あれなんで、東海座、東海座は、東海座ですね。ザーか。
東海座。
ヒーローズテラスで検索してみたら、出会えると思いますんで、もしよかったらそちらで検索してみて、モチさんが支える東海座を、見てあげてください。と、僕、見たら、この放送も楽しくなると思うんで、ぜひよろしくお願いします。
はい。
お願いします。
そうね、ハッシュタグオース商店街でも出会えるね。
うん。
まあ、東海、
東海、どなたか
一番のね。
東海ザーのフィギュアを作ってください。
目立ちたいか目立ちたくないか、どっちだよ。
なんかしらのね、まあ、きっかけがあればいいですかね。
だから、二つハッシュタグつけなよ、と思います。
はい。
とりあえず、
それが欲しいならさ。
とりあえず3面と、写真あげてもらうとね。
そうですね。さっき、まあ、とりあえず、今回の、ガンプラジオが上がったら、やろうかなとは思ってます。
うん。まあ、アニマルレスリーさん、とかね。そのお仲間が、フィギュア作ってらっしゃるから、35分の1のね。
そうですね。
うん、やっぱ、その方たちに、その、東海ザーの素晴らしさが伝わらないことには作ってもらえないですから。うん、そうね、これはやっぱ、伝えるないとまずいんじゃないかなと思うよ。いろんな、あれは、美学はあると思いますけどね、東海ザーに。
いやいや、まあ、でもそれは確かに、その通りです。
うん。
はい。また、どんどん発信していきたいなと。
うん、それ賛成です。
はい。
うん、なるほどね、うん。いや、なんかね、今僕見てるのは、鉄鋼戦士東海ザーの、なんだ、アカウントがあって、東海ザーが上げてる、はい、その、お子さんと交流してる姿、ゴミ袋で、
はいはい、
うん、いい写真じゃないですか、これ。
そうですね。
ね、東海ザーもこれ見てほしいんじゃないのかな。せめてガンプラジオのハッシュタグは欲しいかな。うん。
じゃあ、その、東海ザーがツイートというか、ポストをしたやつを、藤もっちが、
そうそう、
リポストするという形で、ちょっとやりたいと思いますので。
ガンプラジオをつけて、リスナーの皆さんが見やすくなると。
はい。
うん、
で、それをさらにガンプラジオでもリポストすると。リポストの連携。
リポストの連携だね。うん。そうそう。素晴らしいことです。はい。
はい。なのでまた見てください。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
これからも東海ザーは、なんだ、日本の平和、世界の平和を守るために、うん、いろんなところで頑張るんで、まあ、ガンプラジオもでもそれを追っていきたいと思いますので、よろしくお願いしますね。うん。
じゃあ、どなたか、
フィギュア。
フィギュアを作ってくださったら、東海ザーが、いいねってすると思いますんで。
そんだけ買え。
リポストもすると思いますんで。
大きかい。
で、コメントも残すと思いますんで。その時はぜひフォローしてください。
ヒゲヅラ親父さんも。
そうですよね。
ね、得意分野の一つ。
流星人間ゾーンじゃないや、シルバー仮面作ってくださったあのテクニックで。
そうだね。わ、うん、かるわかる。
シュッとしたね。
ねえ。
東海道ね、
うん。そうだね。期待しちゃうね。
ね、ぜひ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願い、本当、お願いします。お願
いします。すごい他人任せ。
はい。よまえさんは、
はい。
あれ、
はい、
今回、持ちネタというか、あれは、はい、なんだった、ハッシュタグを見るって話。
ガンプラジオのハッシュタグいつもくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
その中の一つにですね、ちょっとピンポイントで、お話しできることがありましたんで。
当てる。
はいはい。
当てる、名もなき中年さんですか。
はずれ
あ。バイク？
なんだろう。
じゃない。
じゃない。じゃない。じゃあ、あの辺ですか、金曜ロードショーのプラモデルの辺の話ですか。
違う。
じゃあ、お教えいただけると。
パラパ
はい。レイジさんからいただきました。
レイジさん。
はい。
はい、レイジさん、検索。
今期春アニメは、アポカリプスホテルをよまよりさんにおすすめします。
ああ、そうだったね。あったあった。
可愛いロボットたちが大活躍する令和の21エモということです。
意外だった。
まあ、竹本泉ということで、まあ、ちょっと記事はなっておりまして。
そうなんですよね。あれ、ええー、って思いましたよ。竹本泉先生のキャラクターが令和で。
竹本泉の存在から説明してほしいんですけど。
嘘
本当。
50代のオタクは全員知ってて当たり前の漫画家だと思ってましたが。
本当。
はい。
いや、ちょっと今調べてるけど。
はい。
ちょっと見てみて。
まあ、ちゃんと僕もね、本揃えてるわけでもないし、全然詳しくはないんですけど、竹本泉の名前は誰でも知ってる名前だと私は、盲信しておりました。
ああ、わからん。
ええー。
なんて言うんでしょうね、その、今で言う可愛いキャラクターを、
うん、
書き始めた男性漫画家の走りみたいな感じですかね。
へ
ぇ
なんか東なずま秀夫、西の竹本ひどみって言えばいいのか、なんていうのか。
全然わかんない。全然わかんなかった、それ。
あずま秀夫先生は、まあ、ちょっと少年漫画っていう感じはしますけれども。
でも、あの、バリバリなところに、ああいう可愛い子女の子を書き出したという
ね。そうですね。
ね、やっぱ走りじゃないですか、
ね。走りではあると思います。
で、竹本ひどみも、もっとさらにこわっとした、キャラクターを
書く。そうですよね。本当にあの、最初、これは絶対女性が書いた、うん、
なるほど。
漫画だな、ずっと思ってたんですよ。うん、竹本泉っていう名前もそうですし、
はい。はい、そうですね。
で、この人男性なんだっていうの
を
知ってから、
ね、
っていう。
柔らかい感じ
の、ね。なるほど。
はい。で、この方が、まあ、言うとキャラクター原画なんですよね。
はいはい
はい。はいはい、
キャラクターのね、
うん。
で、内容としては、特にその、竹本泉が、特に負荷を感じるということではなさそうなんですね。スタッフとかの名前を見る限りにおいては。
なるほど、なるほど。
まあ、タイトルとしてはアポカリプスホテルですから、随分物騒な感じするじゃないですか。
めっちゃしますわ。
しますよね。
うん、それはもうタイトル的にはなんか、今聞いた話は全部タイトルと同合致するんだろうと思って、僕はポカーンとしてますからね。
しますよね。
うん、
まあゆっくり言うとですね、人類が地球にいなくなって100年ぐらい経ったというふうな世界なんですが、
はは
そこに、ずっと、またに、オーナー、ホテルのオーナーがまた帰ってくるからって言うてから100年経つと。
はは
で、その間ホテルの維持を頼んだよと言ってロボットたちに任して地球をみんな去ってしまうんですよ。
はは
で、地球、人類は地球にいなくなってしまうという世界、いないという世界なんですよ。
で、その従業員ロボットが、
はい、
ホテルを
守ってると。
守っていると。客は来ないのに。
はい。はい、100年間。で、ある日、他の星からの客がやってくる。っていう風なことなんで。で、また、ホテルに変化が現れるっていう風なことなんですけども。
へぇー。設定は気に入った、
まあ。はい。まあ、みんな大好き、廃墟の中の生活ってやつですよね。きっと男はみんな、憧れがあると思うんですが。
うん、週末ツーリングとかね。
そうやつ、そうやつ。うんうん、自分だけはなんか生きてて、周りも廃墟で生活するっていうね、うん、憧れじゃないですか。少女週末月子もそうですな。週末
で。そうですな。
ね、あんな大好きじゃないですか。
大好き大好き。
ね、うん。で、ちなみになんですが、僕はこの絵見てですね、その当然、廃墟となった街中の風景見て、ちょっとある絵を思い出しまして、
絵を。
うん、ピクチャーですね。東京幻想という方が書かれた、
うん、
東京幻想作品集という本がありまして、
はいはい、
これがまさにですね、実際にある街に、もう草も生え、建物は荒れ果て、道具たちはのびのびと暮らしいというのを、実際にあるロケーションを活かして、何枚も書いてあるっていうシリーズがあるんですよ。
ほうほう。あ、要するに、失われた、
はい。
世界のイラストを作るっていうか、
そうですね。
人類。文明世界が失われた。
はい、そういうこと。
うん。
それ東京の前、有名なところを、そういう風な風景に描いていくというシリーズがあるんですよ。
なるほどね。面白いね。
うん。で、シリーズで大阪幻想作品集ということで、大阪以外の京都とか、神戸とかも若干載ってたりみたいな、作品集もあります。
なるほど。
で、この人のあれなんかなと思ったんだけど、ちょっと僕が調べたところではちょっとまた違うようではあるんですね。
違うんだ。
でもかなり雰囲気が似てるなと思いました。
うん、
まあ、それはそれとして。で、今で何話まで行ったっけ3話まで公開されてます。
それは何原作がってこと違うよね。アニメがだよね。
アニメです。これアニメ原作です。うん、アニメオリジナルです。
おう。
で、アマゾンプライムで見られます。
うん。ちょっとこれさ、原作漫画とアニメの関係っていうのは、あくまで原案に過ぎないってことなの？
原作と言われるものはないです。アニメオリジナルです、これは。はい。
ああ、すごいね。うん、今聞いた設定とさ、
はい、
その、このアポカリプスホテルの、
はい、
アニメーションのトップ、サイトのね、
はい、
トップページ見ると、
はい、
まあそういう、ロボットがたくさんいるっていうのはわかるんだけど、
はい、
異星人っぽくない可愛い女の子はいっぱいいるんですけど。
いっぱいいますか？
1、2、3、4、5人いる。
5人いる。基本、ホテル側の、ロボット、女の子のロボットは一人だけなんです。
女の子のロボット、あ、これ、どれかロボットなのかな？うん。
だから人間は出てこません、普通の。
あ、そうなの？
はい、出ません。今のところは。
よくわかりました。
はい。
なるほど。
で、まあ内容的には、このタイトルは非常に不穏な気がするんですけど、
する。
内容は、極めて穏やかですね。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、まあ別にがっかりしたわけじゃないよ。
ちょっとが、僕はちょっとがっかりしましたけどね。どうしてもね、ああいうタイトルだとね、もう怖い想像しかできないんですけど、
そうだよね。
極めて穏やかです、内容としては。はい。うん、レイジさんがおっしゃる、令和の21エモンとはなかなか言えてみようなりという気がしますね。
あ、そうなんだ。
はい。あんなに賑やかでガチャガチャはしてませんけどね。
うん。うん、そうだよね。ヨマエさん、アポカリプスっていう言葉はやっぱね、普段から、まあ、慣れ親しんでるとは言わないが、あれだよね。よく、触れる言葉だよね。
目次録っていう意味ですかね。
そうですね。はい。
世界の終わりや大規模な災難、隠されたものが明らかにされること、神の啓示など、ですよね。
ワクワクするじゃないですか。
うん。いや、僕もね、アポカリプトっていう映画が大好きなんですよ。で、それはひどいんですけどね、内容は。
はいはいはい、はい。
ひどいと話は面白いんですけど。うん。やっぱ、だからそういうイメージがこう、あって。ああ、そうか。じゃあ、ちょっと僕、これタイトルで、中身全く知らずに流してたと思います。
はい、
ちょっと。はい、興味はめちゃめちゃ湧きました。SF ですやん、それ。
まあ、そうです、そうです。
SF ですね。
うん、ロボットたちはどうしていくんやっていうね。ずっと同じことを繰り返してたロボットたちが。
うん。いや、ニュータイプであったのかな、僕。見過ごしてたな。
うん。
僕はモッチさんよりも雑誌に頼ってるところがあって、で、ニュータイプ誌に、こう、あったら、ああ、角川押してるんだって思って、見るっていうような感じだったりとか、するんですよね。ああ、そっか、面白い。だから、ヨマエさんには珍しくあれですか、アニメ番組をこう、ちゃんと3話で見てるってことですか、
はい、?2 話まで見てます、今。
そっか、そうだよね。配信ちょっと遅れるってやつか。
まあ、ちょっと記号今日まで見るのを3話が間に合わなかったりとかですね。
ああ、なるほど。あ、じゃあ、まだ追いつけるね。
はい。大丈夫。全然大丈夫です。
ああ。
でも今年のね、春アニメはね、ちょっと他にも見たやつが割とあってね。
まあ、ジークワックス
でしょ。あれですね。
そう。ジークワックスはまあ、言うまでもなく、ラザロっていうのがすごい気にな
る。あ、ラザロ見てる、見てる。ラザロ見てる。いい。
いいですか、やっぱこれ。
ラザロ、まあ、音楽の使い方とかさ、カマシワシントンとか出てるんだよね。もうびっくりした。アメリカのトップアーティストがね、曲書いてるんだよね。もうね、腰が抜けますよ。
あ、そう。
なんでっていう感じなんだよね。でもまあ、なんでって言ってるけど、この監督さんがやっぱりアメリカってか世界中で有名なんだよね。だから、そういうこともあるんかなとは思ってますけどね。
なるほど。
僕、パッと見たときに、あれみたいやなと思った。なんか。
カーボーイビーバップでした。
あ、カーボーイビーバップ。
うん、監督一緒ですもんね。
あ、やっぱりそうなんですね。
そう
ね。
ラベシンさん。
カーボーイビーバップはもう海外ですごい受けてますから。
実写版できたぐらいですからね。
あ、そうだよね。まさにそうだよ。あれ面白かった？
見る気もならんかったけど、まあ見る手段がなかったですからね。
ああ、なるほど、なるほど。
効果不効果、はい。
効果不効果。
そっか、そっか。
あとね、クーロンジェネリックロマンスも気にはなってるんですよね。原作の漫画読んでたんで。
ああ、なるほどね。
途中まで。
作者さんなんですよね。
雨はなんとかの読
み。雨はなんとかの。
うん、それ。 後藤隊長がやってくるんですね。
はいはい。
ああ。
絵柄がね、ちょっとガラッと変わってますけど。
そっか、山江さんも今回は結構見れるものは見ようっていうのが多いんだ。
そうですね。まあ、ロックは乙女の。
あ、ロックは
すすめでしたよ。
あれもね、なんかおすすめしてもらって僕も見ましたけども。ほうって、こう来たかって。
あれ面白いですよ。うん、
ねえ、なんかお嬢様なのに、演奏が始まったら急に、長い号みたいな絵柄になるっていう。
うん、
あとはね、ちゃんともう一回戻ってきてくれたスペースダンディをもう一回ちゃんと見たいなんですね。
スペースダンディ。
スペースダンディコブラ？
スペースダンディ。
わからん。
スペースダンディは宇宙のダンディでやるんですよ。
いや、そりゃそうだけど。そういうアニメがあるの？
流れ流されて生きるじゃんよっていう、ね、第1話のタイトルだね。
ほう。
幻の宇宙ラーメンを探すじゃんよっていう、ね、タイトル。
うんうんうん。
非常にバカバカしい。バカバカしたしかないっていうやつですね。
うん。
何でも好き放題やってくれっていう、まあ、無軌道なアニメです。
なるほど、なるほど。あ、結構みんな見てるんだね。そう。
ねえ、なんかそれぞれジャンルは違うけれども。僕はまあ、前回は、ちょっと痛々しいという評判だった、ニンコロってやつ？忍者と殺し屋の二人暮らし。
あるね。
すごいシュールやなと思って。
シュールなんだ。
シャフトなんですよ。
うん。
なんで、いちいち、シャフトっぽい演出があったりとか。
うんうん。
で、すごい、かわいいキャラクター、出てくるんですけども、一瞬で殺されてしまうという
。
バッサバッサと人を殺していく。それが本当に日常ギャグみたいな感じになってるんですよね。で、その辺が受け入れられるかどうかによって、すごい賛否が分かれそうな作品なんですけども。なかなかにシュールやなぁ思って見てます。
いやー、シュールといえば、プリンプリン物語が見られますね。すごいなぁ。
プリンプリン物語、また懐かしい。
アマプラで。
あ、そうなんだ。
はい。
ルチ将軍。
知能指数1300です。
ちゃんと人形劇なんですね。
もうそれはそうでしょう。
いや、あれ、やっぱあの当時、学校では、ルチ将軍、あるいはルチっていう名前で呼ばれる、なんか、あだ名をつけられるかわいそうなのかな。
ありがち
人がいたよね。いや、
でも、流行りましたよ、小学生の時に。私の知能指数1300とかっていう。
世界で一番優れた民族、アクター共和国ね。
そう。
これ、でも最終回をみんな知らないっていう。
そうだね。
どうやって終わるのかみんな知らない。
あ、そういや、そうだわ。なんでだろう。
俺最終回見たれっていうやつ聞いたこと、俺、終わったことはないです。
まあ、これはリスナーの皆さんに募集します、ね。
ぜひともお願いします。
はい、
当時、プリンプリン物語と、もう一つ、猫が主人公の人形劇ありましたよね。
猫よ、さらばとか、そんな。渋学隊が確か声当ててたやつ
でしょ。榊原郁恵さんが主人公のヨゴローザの声をされていたという記憶があるんですけども。あれはよく見てたなーっていう。
僕もっくんやくんが出とったような気がするんですけど。
どうやったかな、ちょっとそこまで。
あ、なんかちょっと思い出してきた。うん、そうだね。
水島優さんが出てたかな。
連想ゲームじゃなくて。
連想ゲームじゃなくて声優として。
うん。
あ、なんかと記憶がごちゃになってる可能性ありますけど。だから榊原郁恵さんの、声優、なんか声がすごい上手いなと思いながら見れた記憶があります。
ナッキーはつむじ風を思い出しますけど。
まあね、当時アイドルでしたけども。
ええ。
なんか声優としてもすごい上手いって思って見てた。記憶がありますね。
まあ、榊原郁恵は俳優として生き残ったからね。
まあもちろんそうなんですけど。
舞台はいっぱいあるからね、あの人、主演で。
まあ、ピンポンマンじゃなくて、ピーターパンやってましたもんね。
ミュージカルでね。
いやー、懐かしい。なんか他にあります？
だからやっぱさっき出たさ、ロックは淑女のたしなみでしてさ。
レディーですね。
あ、レディ
ー。あれはレディーって言うんですか？
そうレディーって書いてある。
ロックはレディーのたしなみでしてっていうタイトル。
失礼しました。
あれはね、ああいうのって楽曲が説得力がないと、途端に アニメで気合い入れた表現にしても、うん、なんかね、上滑りになるわけですよ。ね、うん、音楽ものとか、あと絵を描くアニメとか、うん、そういうのってやっぱ厳しいじゃないですか。
そうで
しょうね。それを実物で見せられるとね。うん、これ今、まだギリないいバランスで、うん、あの音楽が提示されてるから、はい、あ、なんかこう、主人公たちというか、鈴宮リリサと黒金乙葉でしたっけ、うん、この二人が、こう、なんだっけ、まぐわうっていうんだったっけね。二人がセッションするの。
うん。
うん、まぐわって、で、二人の、なんだろう、普段レディーとして隠している、あれが出てくるっていうのが、うん、まあ、そんなね、変なとか、初めて見る設定ではないけど、うん、でも、ちゃんと演奏シーンとか、
うん、
多分ね、あれですよね、メダリストと同じで、
はいはい、
多分実際に撮影したものをベースに、アニメに置き換えるってパターンやってると思っていて、
うん
うん、そこはね、精密にできてんなと思って、で、それがなんかこう、話しらむ感じなんだけど、技術に溺れて、なんかちょっと、ちょっと待ってっていうような感じにはなってないんだよね、今とね。
うんうん、
だから、ちょっと期待しちゃってるし、あと二人、フォーピースバンドだから、
うん、
うん、うん。あとの登場人物が出て、ね、楽曲がどんな風にドライブしていくのかっていうのはね、期待しちゃうところはあるよねっていう感じですね。
うん。
うん、ちょっと前に流行ったバンド、もののアニメよりも、僕は好きかな。トゲなしトゲありとかね。まあ、まあ悪くはなかったけどっていうか。うん。だから、ちょっと、なんか、バンドもの流行ってるから、ちょっとやりましたっていうのになるかどうか、これから見てみないとわかんないけどね。
まあね。
うん。うん、でも、楽しいっすよね。うん。
まあね、いろいろ、今期もアニメがたくさん放送されてますんでね。うん、また皆さんのお気に入りのアニメがありましたら、
うん。
教えてほしいですね。
今の話をハッシュタグガンプラジオでレイジさんが発言してくれたのを元に話したわけだから、なんかこうやってね話せるといいと思うし、うん、またハッシュタグでも触れることはあると思うんですけど、ぜひまあ皆さんご意見をいただければと思いますね。
はい。
うん、
ガンプラジオアニメ部また増える。
の増やしていいよ。もちくんがあれすれば部長になってくれればいいんじゃないかな。
僕が部長になるとしたら、ガンプラジオヒーロー部になっちゃうかな。
おう。部員ね。まず、ヒーローとしての活動実績っていうか、支える実績で言うと、あれだよね。雪崎の父くんと、もちさんはもう完全にメンバーです、
ね。部長、副部長みたいな感じになりますかね。
そうそう。で、どうですか
木崎さんどうですか
あでもさ、どう活動するわけそっか、あれだよね。特撮ヒーローの思い出を熱く語る会。
まあ、でも、いいですし、オリジナルのヒーロー、僕の考えたヒーローみたいな形を、
なるほど。
提示してもらうとか。
なるほどね。そっか。
もしくは、トーカイザーを育ててくださる方、
うん、
一緒に。
うん、そうだよね。東海ザーの活躍を撮影してくれる人がいるよね、やっぱりね。
ああ、ねえ。
もっちゃんにはちょっと手が回らないんでしょ、そういう時ね。
やっぱりね、ちょっと、活動をしながらとなると、いろいろな、うん、生身ではないので、難しいところではあるんですよね。なので、うん、なんかこう、カメラマンみたいな方がいてくれると非常に、ありがたいんだけどもなぁと。
うんというわけで、東海地方にお住まいの方が基本になると思いますけども。
もし興味があれば。
はい。もちくんに熱い、東海座宛てのメールを。
ガンプラジオヒーロー部でお待ちしております。
はい。うん。じゃあ、ちょっともちくん、その、ハッシュタグ書いてね。
ああ、わかりました。
うん。三面、はい、三面写真と一緒にね。
はい。
よろしくお願いします。
そろそろ50分を回ってますので。
うんうん。いや、
しましょう。
いや、ダメだよ。僕は喋ってないじゃないですか。
まだね。
鶴巻和也監督っていうのが、ね、ジークアックスの監督さんなんですけど、
はい、
今売り号のニュータイプ、5月号のニュータイプにですね、
はい、
これが特集がジークアックス会なんですよね。
はい、
うん。で、まあ、角川っていうのは、 あの、最、このジークワックスのに取材してて、うん、最初にメインのお話がどんな感じなのかをビジュアルで説明して、それから昔のガンダムってこんなんだったんだよっていうのを説明して、うん、でも一番最初には、あの、メインプロデューサーがフィーチャーされるんだよね。
うん、
で、その人の鶴巻監督のやりたいことをやらせてあげたいっていう記事があって、
うん、
で、その後は、あれ、声優さんがね、出る。これはまあ、ニュータイプらしいっていうか、
うん。
うん、まあ、そうは言っても、ページ数は少ないんですけど、
うん、
あのマーチュとニャンと、シュージの記事があってですね、まあ、声優さんの記事ですね。綺麗な、見目麗しい女性と男性が出てるわけなんですけど、その次がシリーズ構成の榎戸陽次さんっていうのがあって、その次が山下郁人っていうメカニカルデザインがあって、これすごい。それです。多分ね、記事的には最後に鶴巻和也さんの記事が来るっていう構成になってるんですよね。で、そこで、記事があって、もうね、のっけからね、のけぞったんですけど、ね、お二人には、読めるようにはしといたんですけど、
はい、
ほんのちょっとだけどね、鶴巻和也監督が、その記事の冒頭から、なんだ、これ、架空戦記、あるいは仮想戦記である、仮想というのは仮に想像する戦記、架空戦記というのは架空の戦記ってことなんですね。はい、で、もう自分、このガンダムの前、ジークアクスの第2話ですか、あれは、それなんだと自分でも言ってるんですよね、鶴巻和也って、ね。うん、で、好きな仮想戦記があって、うん、それはレッドサンブラッククロスだっていう話が書いてて、で、そしたら編集者が、あ、佐藤大輔さんのって抑えるという、やりとりがあってですね、僕はめちゃめちゃ感動しましたって話なんですよ、ね。
トラさんの聖書ですからね。
いや、まあそうですね。
ライブ
ですね。佐藤大輔作品だと第二次大戦で日本が勝つにはどうしたらと考えた結果、織田信長が本能寺で死ななければよかったという着想にたどり着いた信長伝がありまして、これ、覇王信長伝っていうシリーズの話してるんですけど、
うん。
うん、いろいろ読んでんだ、鶴巻くん。僕の中で鶴巻くんの評価が300倍ぐらいになりましたね。
はあ。
でも、本当、ジークアック最初見た時にも、これ、
うん、
これ仮想戦記だからって言って、
うん、
僕喋って、まあそこはあえなくカットされたんですけど、ネタバレ要素があるってことで。
うん。
うん。だけど、本当僕もそう思ってて、あ、鶴巻監督、分かってんな、気が合うなと思って、感心しましたね。
うん。なんか昔妄想で、その本能寺で、ね、こう火に、巻き込まれて、わーってなった時に、織田信長が、タイムスリップして、現代に現れるみたいなのを、一瞬ちょっと考えたりはしました。
なるほどね。うん。
その後が続かなくて。
うん、大丈夫、帰ってきたヒトラーがある。
あ、そうだね。
なるほど。その帰ってきたヒトラーの織田信長版を、誰か書いてくれないかなと。
死ぬまでチクチク書けばいいんですよ。
あ、でもちなみに言っとくとね、佐藤大輔はタイムスリップネタは使わないから。
ああ、使わない。
そこは、
そっか。
注意してください。
誤解なきよ。
はい。まあ、生き残るっていうのはあるんですよ。
うん、
本能寺をね。うん。でもまあ、それは、なんか、ちょっとした、ね、あれですよ。この、シャアがガンダムに乗っちゃったみたいな。何かそういう、寺院が、出撃しなかったみたいな、そういう筋立てを考えてずれていくだけで、タイムスリップではないんですよね。うん、当時の佐藤大輔によれば、当時の織田信長の、滑る社会はですね、日本はですね、正規兵の数がヨーロッパよりもずっと多くて、だから戦争千人の兵たちを生かしていくことができる世界、できる国だったんですよ、日本は。うん。だから、貴族がちょっと自分の手の物がいてって、地方豪族的なもんじゃなくて、もう、織田信長が、もう、なんだ、中心として、戦争千人の兵士、武士をね、生かしてる、その数は世界最大で、これでもって、世界で最も、 種ヶ島、つまり銃ですね、うん、これを持ってて、これでもって途中で亡くなっちゃったわけだけども、織田信長は。でも、海外貿易にはすごい力入れてたんだよね。
うん。
うん。で、海外の文化を取り入れることにすごい積極的だったんだよね。
うん。
だから、このまま佐藤大輔はこれがうまくいってたら、スペインよりも早くアジアに交易権を作って、
うん、
だから日本国がアジアの名手として、なんだ建国されるっていう世界を描いて、そしたら第二次世界大戦、これ、日本が勝つ展開になる。
そもそも起こるんかいうことになりますからね。
いや、起こるように、だから書くんだよね。
なるほど、そこはね。う
ん、そこは書いてるんですよ。まあもちろん何第二次世界大戦で勝った世界の、は、なんでできたかっていうと、織田信長が、世界に乗り出していた時のが、あれであると。原因であるっていう書きっぷりなんですよ。
なるほどね。
小説はね。で、織田信長がどうやって活動していたか、
うん、
ね、秀吉とか家康をどういう風に使っていったか、
うん、
そういうのを、当時の人間関係を活かしながら、ちょっとずらしながらっていう話が、覇王信長伝っていうんですよね。
うん
うん、で、ほら、レッドサン・ブラック・ロスも、まあ、なんか転生して、うん、別の、日本が負ける世界線から、人が転生してくるとか、そういうのはないんですよ。
そういうメタ情報とかなしで。
そうそうそう。
ね、
うん、まあそこがまあ好きなところなんですよね。
そうですね。
なるほど、ね。
で、鶴巻くんがそれが好きと。で、ガンダムを、それで、そういう考え方で作ったと。ジークアックスをね。
うん。
うん。で、その世界のをバックに、町たちの話を作るんだって、
うんうん、
すごい意識的だっていうことが分かって、
うん。
うん、なんか、すごい嬉しかったです。結構、嬉しかったです。はい。4月で一番嬉しかったことかもしれないですね。
すごいですもんね。LINE でも、ばーっと貼り付けてきましたもんね。
ああ、貼り付けましたよ。君たちもいっぱい貼り付けてるじゃないですか。見せてあげたいです。
まあね。
トラさんに。
まあね、ジークワックス見て、トラさんの顔がほわほわほわって浮かびましたからね、やっぱね。
そうでしょう、そうでしょう。で、今日ね、メールが2通来てるんですよ。
うん。
ね。では、もちさんお願いします。ヒゲズラおやじさんですかね、最初に。
はい。は、ヒゲズラおやじさんからいただいたメールを紹介いたします。ガンプラジオの皆様、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ありがとう。
ヒゲの吉川でございます。
ありがとうございます。
さて、先週末は、以前、ガンプラジオで告知させていただいた、
うん、
新ユリ模型祭が開催されました。
ありがとうございます。
ガンプラジオ効果もあり。
あるんか。
まね。ほんまに。
2日間で200名以上の方に、ご来場いただき、
さすが都会やの、
盛況に開催することができました。ありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。
ありがとうございます。
リスナーのボブゾンビさんにもご来場いただきましたし、
お
皆様に多くのリツイートもいただきました。重ねてお礼申し上げます。
いえいえ、これから毎回出してください。
殺しはない。
さらに、気が早いですが、すでに6月22日の次回開催も決定しております。
すごい。すごい。
かっこ。まあ、ただし、次回は吉川は不参加ですが、
あ、そうか。書いております。今回は中の人だったんだよね。すごいな。
よろしければ、次回もご来場をよろしくお願いいたします。
お願いします。ボブゾンビ君特に。
これで2月、4月、6月の開催になるのですが、
ほう
主催のプラコマさんに、
うん、
何回やんねんと聞かれたところ、あ、聞いたところ、今年は会場を抑えられさえすれば何回でもやると野心をむき出しにしておりました。すごいですね。それではまた、かっこ収録に間に合ったかなといただきました。ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。これ一週間前にもらってんだけど、収録には間に合わなかったです。
前回はちょっと間に合いませんでした。
でもまあ、6月22日の次回開催、しっかりアナウンスできたと思います。
はい。
いや、2月、4月、6月ってすごい
よ、ね。すごいですね、これね。
僕がね、ヒゲヅラ親父さんに最初に会ったのは、大阪の、あれね、
はいはい、
オフ会というか、
あ、はいはい。
ね、あの時あったんだけど、あの時ね、印象に残ってんだけど、うん、なんかね、すごいなんかこう、イベントっていうか、にすごい、吉川さん、ヒゲヅラ親父さんね、はい、すごい興味持ってて、どんどん、前に出ていきたいっていう意図を話されたことがあるんですよ。
うん。
うん。だから、なんか、こういう、ね、新百合模型祭に出会って、吉川さんのね、なんだろう、活動の方向性がね、うまく一致したんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
うん、あの時以来だから静岡に行き、巌流会に入り、そして今新百合模型祭ですから、
はいはい、も
う本当に順調になんかこう活動の幅を広げてらっしゃるんで、
うん、
そこはね、やっぱ、尊敬に値するなと思うんですよね。
はい、
うん、すごいです、うんうん。ボブゾンビ君と、そうか、関東の方だもんね。うん、ボブゾンビ君のもう作品出して、新百合模型祭で活躍してくださいよ。と思いました。
うん。
では次3つ目行きましょうかね。
はい。
お前さんお願いします。
です。こちらは今来たばっかりのほやほやのお便りでございます。
ほやほや。
言語小百合さん、男性沖縄の方です。
ありがとうございました。
ガンポラジオの皆様収録お疲れ様です。
いえいえ。
ありがとうございます。
1月に発売されて3ヶ月。
ああ。
ようやくハイグレードGクアクスをゲットできました。
ああ、いいですね。
やっぱりテレビ放送を開始すると手に入りやすいですねと思う反面、パチゴミする時間もねえ、かっこなんだ。もちろん、うん、ハイグレード軍系ザクはまだ未購入です。
ああ、なるほど。
俺もまだ見たことがない。さて第2話、白いガンダムすっ飛ばすか、前後編か、編集版のどれかと言われてたビギニングパート、
うん、
テレビ放送されたらゴアジンの窓から見る。ゴアジンの窓から見たルナ2前景に映っているビグダムの数数えるんだって思っていたのに、
うん、
アバンタイトルのナレーションカットにルナ2回戦、うん、第2次ソロモン回戦&ゼクノバはダイジェストかい、
うん、
劇場版配信に書きよう、うん、以上です。
なるほどなるほどね、うん、
ちなみにですね、ゴアジンの窓から見えるビグダムというのがですね、20分56秒のところにございますので、もう一度確認していただきたいと思います。
ああ、なるほどね。
はい。
うん、なるほど、なるほど。ビグザもちょろっと出るよね。
一瞬だけですけどね。
数が数えられるかどうかわかんないんですけど。
はい、ポーズすれば数えられます。大丈夫です。
いや、ほんとね、配信で見れるのいいね。止めて見れるからね。
もう何回でも見れますからね。
そう。テムレイが作ったと思われるとか思いたい、メカの説明読んだし、それからあとはやっぱ僕が前からやってるマチが一番最初にできた時に、
うん、
携帯が鳴るんだよね。
はい、あれね。
うん。うん、で、書いてある内容も読めたんだよね、
ええ、うん。
結局大したこと書いてないってことが分かったんだけど、でもあれなんかマチは意味ありげに、見てたから。
でも誰が送ったのかが分からってないでしょ。
そう、でも、その誰が送ったか分からないメールって現代では、とかあれ、ね、ほんと、携帯も現代にあるような携帯で、
まあまあね。
なんかちょっと変だっちゅう人もいるみたいだけど、
うん、
でも現代において、あんなメールが届いたら、あの顔ではないだろうと思うんだよね。
うん。
うん。だから、あれは何か、マチュの、携帯に、スマホに、よく来る、あるいは、なんか、あれが誰なのかが分かってるっていうかな。
もう、誰って確か、返信返してませんでしたっけ？
返してたかね。
なんか返信返してたような気がするんですよ。
割と、すごい少ないタッチで返すタイプの返信だよね。
うん、
だから、絵文字をポンと返すような。
で、レベル、それぐらいのレベルだね。
ですよね。でも、そういうとことか、やっぱ、何回か繰り返して見れるから、やっぱいいっすね。
うん。まあ、いよいよ次回でね、やっと未体験ゾーンに入るんで楽しみですね。
そうなんですよね。
うん、
で、模型の方は僕どっちも手に入れてないんですよ、まだ。
うん。僕もです。
だから模型店に行ってないからなんですけど。
マユさんはジークワクスは買わないんでしたっけ？
トリ トリコロールのガンダムは基本買いません。はい。
言いましたもんね。はい。だから唯一買ったのが、キャリバーンでしたっけ？
真っ白ですからね、あれね。
白だから。
あとはなんだ、あとは、なんだ、ルブリスの前のやつ。ルブリスね。あ、ルブリスか。
うん。うん、あ、ルブリスは、トリコロールじゃないね。うん、でも、軍系ザクは欲しいじゃん？
僕だから、どうかな、あれ。僕、それ以上に気になってるのがね、
うん、
5月3日か2日だかに、新商品 A が発売されるんですけど、
そうですね。
うん、未だに何かわかんないっていう。
そうだよね、あの、引っ張るよね。
何なんでしょうね。
なんだかわけのわからんもんに、よう、お前ら予約注文とか溜まってるな。
あれ、値段おいくらでしたっけ？
2000 なんぼだから高かないんです
よ。じゃあ、モビルスーツクラスだよね、HG のね。
うん。うん。おいでも、普通の量産がザクとかシャーザクやったらそこまで伏せなくていいよねっていうのが今はね、
そうだよね。
思ってますからね。う
ん、かといって、ブラウブロじゃなくてなんだっけ？サガとかじゃなくて。
キケロが。
あ、キケロが。キケロがじゃなさそうだよね。
うん。
あ、でも2000、そっか。キケロが今回あれか、
一切とはいえ、
うん、そんなに規模感は変わらないのか。
うん、でも3000ぐらいしそうじゃないです。3000な
んか。まあまあそうですね。おっしゃる通りです。はい。
だから順当に考えたらザコかザコ2種のどっちかかと思うんですけど、ここまで伏せてるんだから、この間の予告に出たジムみたいなやつじゃないのかっていう説がえらい流れてるんですね。
まあそうだよね。まあでも、軽キャノンでもいいしね。
うん。
それかもう全く新しいモビルスーツか。
あ、それ出たら嬉しい。ドームとかね。
うん。
いきなり出たら、隠しただけのことはあるか
と。そう、まあ、本当に全く未発表の予告にもでき
る。ゲルグとか出たらいいよ。
話違うってなりますけどね。
でも試作に終わった、ヒューンのモビルスーツゲルグとか言ってね。
うん、でもゲルグは、要はもうガンダム計画が始まったから生産がストップっていうなったけども、まあでもマクベが来てるんだからギャンは出るのかな。
うん、まあ
一応ドーム系統の、
まあまあまあまあ、それはゲルググと同時期に試作されたっていうのがギャンの売りだから、うん、それはゲルググが出ないってなればギャンも出ないんだよ。それはも
ち
ろん言った通りのあれだとすればね。
残念。
うん、まあ残念だね。ゲルグ、欲しいよ。ギャンでもいいですよ、僕は。
うん、なんだろうね、この新製品 A というのが。
だから、火曜の深夜の放映が終わると同時に発表されたりしないかなと思ったりします
ね。ああ、なるほどね。うん、
どうなんでしょう。
ね、
うん。
いや、まあ、そうは言ってもさ、今までのガンダムの再販物とかよりは、ずっとたくさんの商品が出てるんでしょ？ HGGカックスも。
Gカックスはもうすごいですね。物量作戦極まりですね。
ですよね。だから、僕も買いに行ったら買えるんじゃないかなと思ってるんだけど、甘いかな。
じゃあタイミングさえ合えば、初日2機は大丈夫じゃないですか。
ああ、そうだよね。軍系ザクも欲しいな。ドイツ語でポリツァイとか入れてさ、
やっぱ。入れたいですね。
ね、やっぱ、ドイツ語で、警察メカって歴史的にはいっぱいかっこいいのがあったからさ。
やりたいですな。
うん。
なるほど。
だね。まあ、電王コリ君沖縄でも手に入ったんですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ぜひ作ってください。
うん。ハッシュタグガンプラジオで待ってます。
お願いします。
待ってます。
ですね、むちゃ予想、今後のむちゃ予想、黒髪の連邦肖像、連邦の、こうですが、黒い髪といい、白身のなさといい、僕は、未来の一族のものだと思います。その2、アンキーだ。グランディスさんね。巷では、シムスじゃないかとか言われる素材です。ここはあえて思い切ってなきゃないやろと思うんですけど、キシリアだったらおもろいのいいと思いました。以上です。
キシリアって出てま、
おもろい髪型は実はヘルメットの形を模してるんじゃねえかとか思ったりなんかしてね。
なるほど。じゃあ、お茶買ってきまーす。
はい、お願いします。
いってらっしゃい。